2020年2月3日発行のブロギングライフポッドキャスト、サイト運営、SEO ニュース、エピソード31をお送りします。今回ピックアップいたしました主なニュース出来事としましては8件ございます。順を追って紹介します。まず1点目は構造化データに関連する情報です。構造化データの定義をリリースしているschema.org がバージョン 6.0 をリリースしました。こちらのアップデートに関してはコアに関連する変更が多く加えられているのがバージョン 6.0 での大きな変更点の一つです。前回コアの変更が行われたのは2019年8月1日にリリースされたバージョン 3.9 でした。3.9 ではコアの変更は一つだったのですけれども、今回のバージョン 6.0 では10個のコアの変更が行われております。それからペンディングセクションも11の課題、イシューについて変更が行われております。かなり大幅なアップデートというところと、それからスキーマの .org のバージョン変更に関しては、昨年ぐらいから更新が活発に行われまして、特にここ3、4ヶ月というところ、昨年の10月ぐらいからもう9月、10月ぐらいから更新の頻度が高くなってきて、今回の1月発表されたバージョン 6.0 では大幅なアップデートとなっているのが特徴です。続きまして、Search Console に新しい削除レポートツールが追加されるという発表が行われました。こちらは1月28日に Google Webmaster 公式ブログの方で投稿が行われました。発表記事はまだ英語だけなんですけれども、ニューリムーバルズリポートインサーチコンソールということで、リムーバルズリポートという形で、レポート、ツールではなくてレポートとなっているんですけれども、これはですね、ツール自体は Google が公開している削除ツールとかいろいろそういったツールのものをサーチコンソール内から使えるようにして、それでその結果をレポートできるようになっているというところで、ツール自体は別なんですけど、それを実装しているようなインターフェースを取り込んでいるような形になっております。具体的には使えるようになったのは3つのツールがありまして、一時的な検索結果の削除のツール、それから古くなった内容、コンテンツの削除、そしてセーフサーチフィルタリング、基本的には安全な検索結果だけを表示するというようなものです。3点目なんですけれども、ここに来まして、コロナウイルスが非常に大きなニュースになっているかと思うんですけれども、コロナウイルスについて Google が専用の SOS アラートをローンチしたと発表しました。こちらは1月30日にGoogle のスポークスマンの Search Liaison の Twitter アカウントの方からコロナウイルス2019ノーベルコロナバイルスというのが英語の名前なんですけれども、それに関連した検索の SOS アラートをローンチしたと発表しました。 SOS アラートは重要で信頼性の高い情報を選別して提供する機能として、特に大きな災害とか、何かあった時に、SOS アラートが提供されます。先日は、オーストラリアの山火事の件で SOS アラートが発表されました。で、こちらの方で、やはり特徴としては、通常の検索と同じなんですけれども、検索結果の中に、例えば、コロナバイルスとコロナウイルスというふうに入力して検索すると、一番上のところにバナーで、2019ノーベルコロナバイルスという SOS アラートが表示されて、共有アイコンが表示されます。で、こちらの共有アイコンの方から、Facebook、Twitter、Email などで簡単にアラートによる検索結果による最新情報を共有することができるというような機能です。英語の方ではやはり WHO 関連の情報が中心で表示されています。 それからですね、続きまして、個人情報を販売していたマーケティング分析ツールのジャンプスタートを閉鎖すると、親会社のアバストが発表したというニュースが、大きなニュースとして今週一つございます。こちらは英語圏ではかなり人気のマーケティング分析ツールとして、ジャンプショットというツールがあったんですけれども、こちら親会社はアンチウイルス、サイバーセキュリティのソフトウェアを提供するアバストという会社が運営している子会社なんですけれども、アバストのアンチウイルスのプログラムで集めた個人情報を再パッケージして、ホームデポ、グーグル、マイクロソフト、ペプシ、マッキンゼーなどの、含む大きな世界的な大企業に対して販売してたと。いうようなニュース、ショッキングなニュースが、バイスが、記事を投稿して大きな話題になっておりました。で、こちら、バイスが記事を投稿した日付が2020年の1月27日だったんですけれども、この投稿から3日後、アバストは子会社のジャンプショットを閉鎖することを発表しました。でもすでに、発表後、もうウェブサイト、ジャンプショットのウェブサイトに行っても、もうサイトは閉鎖されてて、でも検索の、今でも、サイトリンクとかも表示されるんですけど、アバウトとかそういったページの、サイトリンクも表示されるんですけれども、サイトリンクをクリックしても、もう404と、もうページは存在しないというような状態になっております。で、ジャンプショットの、もうホームページに関しては、ジャンプショット has ceased operations. Thank you という短いコメントで企業活動を終了しました。ありがとうございました。というような形になっております。これはやはり、ここ近年、個人情報の保護というのが、非常に注目度が高くなってきておりまして、まあ、特に昨年の12月以降、Google の方でもいろいろと個人情報を利用したクッキーの取り扱いとか、それでアドセンスの広告配信、カリフォルニアの法律とかですね、あとは YouTube の方の子供のプライバシーというようなところでの話でも、Google もいろいろと動きをしていますけれども、本当にここに来て、個人情報の保護というところのに関心が高まっていると。で、なおかつ、この、ジャンプショットの親会社であるアバストは、サイバーセキュリティの会社であり、あって、で、しかも、アンチウイルスのソフトを販売して提供している会社が、その、アンチウイルスを入れたコンピューターから入手した個人情報を、それを大企業に販売してたっていうのは、本当にショッキングな、スキャンダルなニュースだったと思うんですけれども、やはり、アバストとしてももう、到底承服できるようなものではないということで、もう即座に子会社の閉鎖を発表して、もう閉鎖、もう数日間で閉鎖してしまったというような形になります。これももう最近のやはりトレンド傾向、サイト運営の傾向ですとか、セキュリティの傾向というところと、すごく関わりの深い出来事ではなかったかと思います。続きまして、Google Webmaster 公式アカウントが、サイト運営者、初心者向けの新エピソードを投稿しました。で、こちらの方は、シリーズで、今回は第7弾という形で、トップ5 Things for Your Website ということで、Google 検索で表示される上で重要な5つの項目について説明しております。このビデオの中で取り上げている5つの項目に関しては、1つ目は、サイトやローカルビジネスを Google 検索で表示されるようにすること。そして、質の高い内容。さらには、すべての端末から高速でアクセスしやすい形にすること。そして、セキュリティ。で、最後の5項目目は、SEO についての社外の手助けと。いうことで、この5番目に関しては次回のエピソードの方で特集を行うという話です。 続きまして、Webmaster 公式 YouTube アカウントが、1月の Google ニュース、ごめんなさい、Google Search ニュースの、ビデオを投稿しました。こちらの方は、Google Search ニュースという、シリーズで、今回が3回目なんですけれども、10月から始まりまして、10月、11月投稿して、12月ちょっとお休みで、今回3回目と、いうことで、ちょうど2ヶ月分のニュースを取り上げるような形になってます。で、今回取り上げた内容に関しては、Search Console のアップデート、Mobile First Index のドキュメントがアップデートされたことと、ジョン・ミューラさんの方から、いくつか、推奨するようなことを考慮するべきことというような話がありました。で、3番目は構造化データ、データボキャブラリー .org のサポート終了について、4番目は Google 検索のアップデート、5番目は Chrome のミックスドコンテンツの取り扱いについての、厳格化、セキュリティをもっと厳しくしていくというような、Chrome のアプローチについての簡単な紹介です。6番目は Google ボットの新しいニューユーザーエージェントの話と、それから最後に Search Console トレーニングビデオの紹介というような形になっています。短い中で、ニュース、取り上げてるニュースを見ても、本当にこの2ヶ月間でいろんなことが起きているというか、いろんな動きがあるということを痛感するようなものでした。続きまして、次期のワードプレスバージョン5.4からレイジーローディングがコアに実装される予定という計画が発表されました。で、こちらの方は、メイクワードプレスコアというブログがあるんですけれども、ワードプレスのコアの、取り組みの中で、次期ワードプレスバージョン5.4から、レイジーローディングをコアの方に実装してデフォルトで有効にする計画であること。それから、この機能を5.4に取り組むことが一つの目標であるというようなことが、記事の中に書かれています。もう本当にレイジーローディングもコアで実装という形になって、どんどん進んでいくような形になるかと、思います。最後なんですけれども、こちらはユニコードコンソーシアムが、62の新しい絵文字を2020年に追加すると、発表がありました。で、この62の新しい絵文字の中の5つは、Google の Android チームが提案したもので、絵文字の内容に関しても、絵文字についても、差別をなくすような人種とか性別とか、そういったようなところの差別をなくすような内容ですとか、あとはより多くの感情表現を提供するような、いろんなバリエーションが増えてきているというようなものです。個人的には、この Android のチームが提案した、スマイルフェイスの絵文字に、絵文字で涙が出てるっていうやつがあるんですけれど、それが結構なんていうんですかね、割と、すごくいいなと思いました。今週のニュースに関しては以上です。それでは失礼いたします。